そういう事実があると。主イエスは教えられた、これが26節。しかしあなた方はそれではいけない、あなた方の中で一番偉い人は一番若い者のようになり、上に立つ人は使える者のようになりなさい。食事の席に着く人と給仕する者とはどちらが偉いか。食事の席に着く人ではないか。しかし私はあなた方の間でいわば給仕する者である。そうイエス様は言われた。当時の常識と全くこれはかけ離れた神の国の真理を示した。ここに給仕する者という言葉がありますね。このそしてここに聖書は私は給仕する者、ここにそう書いてありますね。この22章のわざわざここにですね、イエス様は私はという言葉を言ってるんです。この27節ですね、一番27節の終わりの方に、しかし私はあなた方の中でいわば給仕するものであると書いてある。で普通は私っていう言葉は省略しても言うんですね、だいたいわかるんですよ。ところがここで聖書はわざわざ私という言葉を書いてるんです。イエス様はその言葉を言ったと。それはどういうことかというと、神の国の王としての私、異邦人の王じゃないですね。異邦人の王様っていうのは今言ったように権力を振るって、この守護者というふうに呼ばれている。そういうあり方に対して神の国の王としての私は給仕するものだというふうに言ってるわけです。わざわざ給仕っていうのは今言ったようにこのここに食事の席に着く人に伝えて食事をサーブする人ですよね。それがまあ今はあんまりほとんど使わないとなってしまった言葉かもしれませんけども、従事するものっていうことです。権力を振るうこの世の王とは全く違う王がここにいる。弟子たちはどんぐりの背比べなのに、誰が神の国でイエス様の隣に座ることができるか。一人をこのまああなたの右に、一人をあなたの左にっていうようなこと言ってますよ。イエス様の隣に座る人がまあ偉いというふうに思われてたんだと思うんですよ。そういうことであります。ですからそういうことに弟子たちもイエス様の隣に誰が座れるのかということにしか関心がなった。これらに対してイエスは自ら使えるものとして来たということを語っただけでなくて実例を示したんですね。この実例は後の教会では、羊という役職職名になった、今日は我々の教会でも牧師長老羊という職がありますけれども、それで違った役割を教会で担っている職名でありますけれども、共通点は使えるものっていう意味なんですよ。使えるものっていう、これがみんな共通していることです。ステファノのという人物がこの使徒言行6章から7章について最初の殉教者として書かれているんですけど、この人も実は羊だったんですね。ですからある画家の描いた絵はですね、このステファノのことを描くときにこの白いエプロンをつけている姿を描くんですよ。それは給仕するものっていうことを象徴しているわけなんです。そしてキリストの示した実例というものをですね、典型的なのが2つあります。一つはヨハネ伝13章に、皆さんよくご承知のイエス様はこの最後の晩餐の席上でこのイエス様が弟子たちの足を洗ったという出来事を書いているのはヨハネ福音書だけですよ。マタイ・マルコ福音書に書いてないんですよ。 ヨハネ福音書だけがイエス様が弟子たちの足を洗ったということを書いている。こんなふうに書いてますよね。主イエスは夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰に巻き、それから水をたらいに入れて弟子たちの足を洗い、手ぬぐいで拭き始められた。これはまさに使えるもの、給仕するもの、まあしもべの立場の人がなすべき技であった。そして言われた、私があなた方にしたことがわかるか。あなた方が私を教師、また主と呼んでいる。そういうのは正しい。私はその通りである。しかし主であり、また教師である私があなた方の足を洗ったからには、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきである。だからここに弟子たちは何もしなかったんですよ。お互いにそこの食事が始まるという時に。そしてしかしイエス様は食事の席の中で自らでこのしもべの姿、この給仕の姿をとってこの技をなさったと。そして私がしていることが分かるかと実例を示したんですね。そしてあなた方も互いに足を洗い合うべきであるということを教えた。もう一つはマタイ福音書、マルコ福音書が語っていることですけれども、ここにあなた方の中で偉くなりたいと思うなりたいものは皆に仕えるものになり、一番上になりたいものは皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように。キリストが来たのは多くの人の罪の贖いとして自分の命を捧げるしもべとして、苦難を背負う苦難のしもべとして来たんだということをマルコ福音書、マタイ福音書明確に書いてます。これは今言ったヨハネ福音書とは違うじゃないですか。しかしマルコ、マタイはちゃんとこのことを最後のところ、多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来た、人の子は使えられるためで使えるために、多くの人の身の代金として、贖いとして自分の命を捧げる、そういう技のために来たということを明確に書いている。これは先ほど読んだイザヤ書の52章から53章にかけて予言されていたことの成就であります。まことに彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担った。我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしみを受けて我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。これイザヤ書53章に書いてある。イエス様が生まれる500年ぐらい前ですか、ぐらい前か600年ぐらい前の、まあ、そんな話で紀元前にイザヤが書いてるかと。しかしそれが今ここでこういう形でイエス様は自らを罪を背負う神の苦難のしもべとして自らの命を捧げるというこのことを語った。我々がキリストの恵みを知る以前に、すでにキリストは私たちの癒しと救いのためにその技を行っておられる。キリストは今も実はこの世の終わりまで、この世の苦しみと悲しみ、この世の病と在籍の重荷を担っていかれる、そういう方だ。それが神の子、苦難のしもべ、イエス・キリストの技である。確かに私たち人間もそれぞれの十字架を皆さんも背負っていると思います。なさなきゃならない技があると思います。 しかし私たちの十字架の根底にこのイエス・キリスト、この神の十字架があるということですよ。我々の人間の十字架は確かにあるんですよ。病気の問題のことで苦しんでいる人もいる、いろんなこの世の生活のことで苦しんでいる人もいる、いろんな問題がある、十字架があると思う、担っていかなきゃならない。しかしこの私たちの人生の根底に、またこの歴史、この世界の歴史の根底にこのイエス・キリストがおられる、神の十字架があるんだということを我々は知らなければならない。これを知ることが信仰ですよ。この神のこの十字架の技の上にあって、あなた方はそれぞれ互いに足を洗い合いなさいと言われているんですよ。自分の足だけ洗ってもらってそれで終わりっていうんではないんですよね。我々もまた互いに足を洗い合いなさいと言われている。イエス・キリストのしもべとして互いに仕え合いなさい。そこに慈愛とか謙遜の道があるんじゃないですか。これがキリストが示していることじゃないですか。私たちがこの世で生きていくとき、自分が何者であるかを忘れてしまう。一生懸命やってればやってるほどですね、私たちはそれぞれこの働きがあると思うんですけれども、いつの間か自分が偉いもののようにこうなってしまうということもあると思います。あるいはなんで自分だけはこんな苦労しなきゃなんないんだというふうに思う時もあるかもしれません。しかしこの私たちの人生のこういう出来事のもっと下のところに、イエス・キリストがこの十字架を負っておられる、仕えておられる、休日するものとして仕えているということを思った時にですね、あ、私も給仕するものとして使えるものとしてあるということを、これが我々の原点だというわけです。そう考えたらね、こう自分だけはなんか、一生懸命やんなきゃな、いや自分だけが一生懸命こう使えてる時にね、なんであの人やんないのかとか、あるいはこうそういうふうに思う時があると思うんですよ。しかし、あ、イエス様が使えてくださったという、これが我々の人生のこの原点にある。あ、そうか、私もそういうふうになればいいんだ、偉くなるんじゃなくて自分もそういうふうに生きていくというふうに心を決めればね、使えるという道が開かれていくんじゃないですか。覚悟がそこにあるならば、そこに我々の心を決めていくならば、私は使えていけばいいんだ、この技をしていけばいいんだということになると思う。イエス様がいないとね、なんであいつはやんないんだとか、俺は偉いんだとかですね、そういうふうになっていくんだと思うんですよ。イエス様の姿を見た時には、あ、そうか、自分もイエス様のに言われた通りにやっていけばいいんだということになっていくだろうと思います。まあこのパワハラっていう問題が今いろいろ社会で問題になってますが、まあね、こう県知事でも国の偉い人でも首相でも偉い人じゃないですか、いわば。やっぱりそこに権力がこうあるわけだと思うんですよ。しかしいつの間にかパワハラでなってくるという問題がいろいろ出てくると思うんですよ。そういう時に我々はそうじゃなくて、まあ使えるものとして、本当は皆さん公務員っていうのはね、あのサーバントなんですよ。パブリックサーバント、これが公務員ということ、あ、ここに公務員はいらっしゃいますね今言いますけど、本当はパブリックサーバントって、サーバントってのはこの使えるものじゃないですか、奴隷じゃないですか。サーバントっていうのはパブリックは公の、公に仕えてる人だから、本当はそういう姿勢で公務員っていうのはあるんだよっていうことを、あの外国の言葉は示してると思うんですよ。王様のようにね、異邦人の王様のようにパワハラするためではないんですよ。本来はそういうものではないかっていうことだと思うんですよ。まあ、そこでここで王様の方向性に行くんではなくて、そうではなくて、私たちはこの十字架のキリストを我々が見上げていく、 そういう時に初めて我々は人間の傲慢が打ち砕かれていく。私たちの毎週の礼拝は私たちを新しく神のしもべイエス・キリストに仕えるものとしての在り方がもう回復されていく、そういう時だと思います。キリストは神の国に生きる者の本当の喜びと確かさということを次に語っている。ですから礼拝っていうのは我々をそういう人間として新しく毎週ね、1週間やってきたらもう皆さんもう疲れるじゃないですか。もう疲れるなんてこともに疲れてしまって忘れてしまう、嫌になってしまう、パワハラやった方がいいっていうことになります。でそうではないんだと。この礼拝に来て我々はイエス様の十字架を示されることによってもう一度新しく使えることの道、使えていくことの本当の喜びと力っていうものを示されていく、そういう在り方をが回復されていく。30節のところ、その次の言葉のところですね。あなた方は私の国、神の国において私の食事の席について飲み食いを共にすることになると、イエス様は言われたんです。これ神の国ですからまだ来てないですよね。まあいわば神の国が来るとき、私の国、その食事の時に共に私と一緒に共に食事をすることになると、これはイエス・キリストとの親しい交わりを与えられる、まあ、食事をするってことはそういうことですよね。まあ、今日は聖餐式これからあるんですけど、その聖餐式っていうのも実はそういう神の国の、まあ、いわばの神の国がここに来てるっていう予表、印、これはまだ不完全なものですよね。こんな形でやってるのは、しかし神の国に行けば本当にイエス様と共に食するという、そういう時なんだ、時が来るんだ。でこれはここに私の食事の席に着くというふうになりますね。まあ、あるいは王座、神の国の王族としてこれは迎えられるということを、まあ、意味しているわけです。ここに30節に書いてますよね。あなた方は王座に座ってと書いてます。王座っていうのは王様の王族の一人としてという意味なんです。王様の王座と王座に就かせてくださる。その根拠がですね、29節にその前のところに書いてある。何と書いてあるかというと、父なる神が御子イエス・キリストに神の国の支配を委ねてくださったように、実はこの委ねてくださったように私はあなた方にそのあなた方にそれを委ねると、支配権を委ねるというふうに訳されても書いてありますけど、これどういうことかっていうと、この委ねるという言葉はですね、単に任せたという意味ではなくて、遺言として処理する、これ岩波訳の中に書いてあります。つまりイエス・キリストが私たちに対してあなた方を神の国にの国の王座に就かせてくださると、就かせるということ、これは私の遺言だよ、私の契約だよという意味なんです。ただ任せる、委ねるっていうのは単にこう丸投げしますよというんじゃないんですよ。明確にこれは契約という、そういう言葉が使われているんですよ。でそこでこの榊原先生の訳を読んでみるのはこんなふうに訳しています。私の父が私に王国を契約してくださったように、神様がキリストに神の国の王国を確かなものとして契約してくださったように、今度は私が、キリストが私たちのために、あなた方にその王国を契約します。単に恣意的にとか、あるいは気まぐれとか丸投げとかっていうんじゃないんですよ。これはちゃんと神がキリストに契約した、そして今度はキリストが私たちと契約するという、これほど実は遺言として処理するっていう意味だと、これが委ねるという意味なんです。 遺言として処理して委ねるという意味ですよね。そういう意味ではですから、これほど明確にキリストが御国を天の国における王座の王座に座らせるという、王座に座ってと書いてあるんですね。王族の一人としてあなた方もちゃんとその席に 座らせられるんだよ。そしてキリストと食事を共にするという、キリストとの交わりがそこにあるんだということの確かさを契約という言葉で表してるんですよ。これ日本語だとなかなか分かんないと思うんですよ。だけどちゃんとこの聖書の学者が我々に教えてるんですよ。これは単なる簡単な意味じゃないよ。ちゃんともっと深い確かな意味をここで持ってる言葉なんだということを言ってるわけです。ヨハネの黙示録3章の22、21節にこういう言葉があります。私が勝利を得て私の父と共に、神様と共にその王座に就いたと同じように勝利を得る者を私は自分の座に共に座らせよう。このヨハネ黙示録、神の国はこの地上の国の延長ではない、全く新しい神の支配される領域であるが、キリストは私たちがその神の国に生きることになると契約約束している。私たちはこの神の国に向かっていくんだと、この大きな目標が我々にはあるんだということですよ。人生の目的が、目標がここにあるということですよ。どんな人の人生でも神様から与えられた使える道があると思います。なんでこんなことを自分やんなくちゃなんないんだなんて思うようなことがあると思うんですよ。年取った親に使えるとかね、いろいろあるじゃないですか。子供に使えなきゃなんないとか、しかしそういう一つ一つのこの使えるという道もキリストのしもべとして使えていきなさいと、そういう技をしていきなさいと、そこにはですね、この神の国に連なっていく、そういう大きな約束が、私たちはこの虚しいことではなくてね、もう単純でもう嫌になっちゃうと疲れちゃうなんていうようなことがあるかと思うんですけど、しかしこれが大きな神の国、これからの神の国に結びついているんだということを考えるときに、礼拝ごとに我々は自分の生き方、在り方というものを回復されて、そしてその技を、どんな小さな技であってもね、別に、一番県の一番偉い人になることでなくても、国の一番偉い人になることでない、そういうお仕事でもいいわけじゃないですか。どういうお仕事でも我々がみんなそれぞれ必要なところで使えてるわけじゃないですか。そういう技があると思うんですよ。そういう技をですね、我々はどんな時もこの大きな十字架を背負っていらっしゃるキリストと共に、この世の我々の小さな十字架を追いながら使えるものとして今週も歩んでいきたい。お祈りいたします。父なる神様、私たちの技は小さいものでありますが、あなたは一つ一つを大事な働き人として私たちを召しておられます。私たちもどうかその技に応えて、大きな神の国に連なってイエス・キリストを見上げ、神を見上げつつ、この技を忍耐を持って行っていくことができますように、喜びを持って今週もまたそれぞれの労苦を負い働きを続けることができますように導いてください。ただいま折主の聖餐の恵みに預かろうとしています。イエス・キリストが私たちのために本当に肉を裂き血を流して私たちの贖いとなってくださったことをここに示されます。これを感謝を持って受けることができますように、これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。